河村陽介です。畑野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はソイコティを通した地域おこし協力隊での活動について伺います。
はい、
畑野さん、いろんなイベントに出展されてるんですよね。
そうですね、あのマルシェとか、
はい、
あのあとはその町の、
うん、
あのフェアとか、
うん、
とかに参加して、まあ、身延町を PR すると同時に曙大豆を PR するみたいな、
だから
そこがセットになってく
るので、はいはいはいはい、
あとはその、まあ、岡島百貨店さんのイベントだったりとかって、うん、つながりのあるところにちょこちょこあの出させていただいてる感じですね。
うん、あの山梨県内だと曙大豆、まあ、知ってる方多いと思うんですが、
はい、
県外でイベントをした時、
はい、
ソイコティもそうなんですが、そもそもこの曙大豆って何なんですかっていう反応多いんじゃないですか。
いや、もう県外だとほとんどそうですね。
そうなんですね。
まだまだ、ね、知名度はやっぱ低いですね。
うん、まあ、そういうイベントで曙大豆を試食したり、あるいはソイコティを飲んだ時の、お客さんの反応ってどんな感じですか。
曙大豆を食べた時はやっぱりまずは見た目ででかい、
なるほど、
単純にでかいっていうのと、
はい、
で食べてみて、
はい、
あ、甘いなっていうので、やっぱそれで、え、この何の大豆なのみたいな、
うんうんうん、
っていうのですごい食いついてくれるお客さんもいらっしゃいますし、まあ、ソイコティの場合だとそもそもこれ何なのから始まり、
はい、
で飲んでみて、
はい、
面白いみたいな感じで購入していただくとか、まあ、まあ大豆などで結構体のことを考えてたりとか、やっぱお子さんがまだちっちゃかったりとか、妊婦さんだったりとかっていうのもやっぱりカフェインが入ってないものとかそういうものを探しているので、そ
ういう
お客さんとかがやっぱり多いですね。
また曙大豆を通して身延町のことも伝えることできますもんね。は
い、そうですね、だから曙大豆を説明するときに絶対にもう身延町で作った特産品っていうのがやっぱりつながってくるものなので、やっぱりそうするとやっぱりどっちも PR できるなっていうのがあります。
あの畑野さんは全国で活動する地域おこし協力隊が集結する国内最大級のカンファレンス、
はい、
全国寄り合いに参加されたとのことなんですが、これはどんなイベントになるんですか。
イベント自体は本当に地域おこし協力隊が主催してる、
はい、
あのもので、協力隊同士のつながりを強くしようっていうのが目的のイベントで、
はい、
要は他の地域の協力隊どんな活動しているのかとか、活動終わった後にどんなことをしているのかっていうのを、はい、要は入ってきた人もそうですけど、入りたての人とかもそうですけど、今実際に任期中の人とかの、要は少しでも力とか連携が取れたらなっていうのが目的なイベントでしたね。
これどれぐらいの人数集まったんですか。
会場が結構全国で8カ所ぐらいで中継する形になるので、正確なその何だっていうのは私は主催側じゃないので参加した側なので分かんないですけど、かなりの人が、まあ、東京だけでも多分 2,30 人ぐらいはいたので、それが8カ所ってそれなりの人数かなっていうの
は。あ、じゃあその発表とかをビデオ中継で全国8カ所で。
そうですね。
あ、でもそれは面白いですね。
そうですね、自分は逆に発表した側だったので、
はいはい、
なかなか中継してる様子とか見れなかったんですけど、
発表の準備とかで。
いや、もう本当に全然余裕なかったですね慣れなくて
でも実際この他の地域の地域おこし協力隊の方と情報を共有したり、
はい、
話したりすることって機会ってなかなかないですもんね、普通は。
そう、どうしてもやっぱり自分の地域のことでやっぱ精一杯になっちゃいがちなので、
はい、
やっぱりそういう視点が広がるっていう部分ってすごくいいイベントでしたね。
やっぱり刺激も受けるし、あ、こういう発見とかっていろいろありました。
そうですね、もう考え方そのものが面白かったりとか、どっからこういう発想が生まれるのとかっていうのはやっぱり自分はそんなにすごくピンときたとかないので、
はい、
地道にやることしかできないんですけど、いろんな観点とかいろんな視点から物事を見てるなっていうのはすごく、逆にもう任期も残り少ないですけど、逆に勉強になりました。
まあ、今畑野さんが、まあ、地域おこし協力隊と話すことで刺激を受けたっていうふうにおっしゃられたんですが、はい、地域おこし協力隊、まあ、身延町の第1号ということで、
はい、
身延町の方も刺激を受けてるんじゃないかって思うんですけど身延町の方は まあ、身延町の方の反応ってどうでした？
やっぱり、まあ、そもそも協力隊って何なのかな、うん、やっぱりどういうことをしてるのかっていうことがやっぱり分からないっていう部分もあったりとか、実際にその役場職員の方とか一緒にやる方もどう扱っていいか分かんないから始まるので、はいはい、やっぱそこら辺は相談したりとか、うん、お互いに試行錯誤しながら、うん、まあ、協力隊はこういうことをするっていうのを明確にしていくっていう作業を一緒にやりましたね。
うん、今だと身延町の地域おこし協力隊の方って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、あの自分の活動してるあけぼの大豆に関することだと自分を含めて2人と、うん、
はい、
であとキャンプ場で1人いて、身延自然里っていう宿泊施設で新たに1人入って活動してますね。
じゃあ今4人の方が活動されて、
ね、
まあ、身延を盛り上げていくと。
はい、
鳩野さんは任期は残りどれぐらいなんです
か？残り今年の10月までなので残り2ヶ月ですね、
はい、3年の任期終わるというような感じなんですね。
そうですね、
あの畑野さんが残りの2ヶ月、どんなことをやられるかというのを明日伺えればと思います。
はい、
明日は畑野さんが思う山梨として夢について伺えればと思います。
はい、
最後に畑野さんの好きな曲ハンバートハンバート小さな冒険者をお送りします。畑野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。